面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはオンラインで模擬面接の面談部位株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはrokiworks.com で面接対策のノウハウや対策サービスのご案内を掲載しています。ぜひご覧ください。私ですね、勘違いしてまして、昨日もね、ポッドキャスト配信しましたけども、連日更新中みたいなことを言っちゃったんですけど、配信後に連日更新はね、その前の日にストップしてたんだっていうのを思い出しまして、徹夜明けで少し時間感覚がねおかしくなっていたのか完全に勘違いしてました。ですのでもうポッドキャストの連日更新自体はまあ止まっちゃってたわけなんですよね。まあただね、まあ引き続きなんとか続けてね、あんまり間を空けずに更新できればなというふうに思ってます。で、最近ねポッドキャスト聞いてますよみたいなお話をねしていただくことも増えてまして、まあ、先日もね1日に複数の人からね同じように聞いてますよっていうことを言っていただいて、まあ、そういう時のね私の反応としてはね、最初まあそうなのみたいな驚きで、聞いてくれてるんだ嬉しいなみたいな喜びと、でそれからまあその後ね、なんか恥ずかしいなみたいなね、恥じらいっていうね感情が推移していくんですよね。まあ、ちょっとおじさんの反応としてはねちょっとキモいとは思いますけども、なかなかそのなんていうかな、どうですかポッドキャスト聞いて感想はどうですかみたいなことを、まあ本当は聞きたいけどなかなかそういうのも言い出せないっていうね、まあそんなもんです。でまあ本題に入りましょう。今日のテーマは面接でアピールすることがない人はどうするというテーマです。面接っていうのはまあ当たり前の話なんですけど、面接官の質問に回答するという形で進んでいくわけですよね。だからまあ主導権は面接官の方が握ってるわけです。まあ例えばね、応募者がいきなり言ってね、私がちょっと話したいことがあるんで聞いてくださいねみたいな感じで話をして、面接官がそれをおとなしく聞いてですね、ああ今聞いてこんな風に思ったんですよ、もうちょっとここを聞かせてくれますかみたいな、応募者主導のね面接って、まあ、基本的にはないんですよね。まあもちろんね、最初の3分とかね5分とか8分とかね、まあ形はいろいろあるけれども、最初にプレゼンやってください、でその後面接になだれ込みますみたいな、そういう選考もまあ結構あります。まあ、内部昇進試験とかだとねプレゼン20分とかね、そういうのもありますけど、まあこういう場合はね、ある程度こちらが主導しているようにも見えるんだけれども、でもねプレゼンの課題とか最初から決まってるわけなので、何を見たいかっていうのってね、採用側に主導権がやっぱりあるわけなんですよね。まあそうなんですけれども、こういうね主導権は相手側にある、面接官の側にあるっていう面接だからこそ、漫然と相手のペースに合わせてねやっていく、ただ質問が来たからそれに答えるっていうことをやってると、面接は無事に終わりました。でも思い返してみると、俺ってなんか自分をアピールできたのかなみたいなことになっちゃう。でこういうことはね実際にはたくさんあります。面接受けてきて別になんか失敗はしなかったけど、でも、自分のことをねなんか買ってもらえたのかなっていうことにはちょっと自信がないっていうふうなパターンってよくあるんですよね。でまあただね、やっぱりなかなかこう競争の中でその自分をね他の人よりも高く評価してもらおうっていうふうに思うとですね、まあ相手が主導権を持って面接進めていくのが現実だとしても、その中で自分が積極的に自分を売り込むっていう姿勢が必要なわけです。売り込むということなんですよね。まあ例えばね、まあテレビショッピングとかでねエアコン売ってたりして、夏涼しくなりますとかね、このエアコン冬あったかくなりますみたいに言ってるだけではね、まあ多分売れないですよね。例えばものの数分でこれだけ室温を下げるねターボ機能がついてるんですよ、だからもうあっという間に冷え冷えですよとかですね、なんか冷気が直撃しないようにセンサーでね調節してるんですよとかね、暖房はね足元から高くなりますよとか、省エネ性能がすごいからね電気代が年間こういくらぐらい節約できますよとかね、まあそういう売り文句をねまあ普通言うわけですよね。だから要するにその 面接って自分っていう人材をね、まあある意味ね、選んでもらうかどうか、まあ要するに買ってもらえるかどうかっていうことなので、やっぱりこちら側から売り込むっていうことがね、必要だということなんですね。で、まあ売り込むっていうことで言うとですね、まあ例えばね、まあ新卒の就活とかで、まあありがちなね、ガクチか、学生時代に力を入れて取り組んだことは何ですかみたいなね。これもその力を入れたことを通じて自分にはこんな力が身につきましたとか、そういうことを織り込むっていうことなんですよね。まあ別に新卒に限らずですね、まあ面接だとね、もっと直接的に自己 PR してみてくださいみたいなね、そういう質問も来ます。でこれももう要するにその場合はもう完全にね、売り込んでくださいっていうふうに言ってるわけですよね。ただガクチカがないんですとかですね、アピールポイントが見つからないんですよみたいな人はですね、まあ実は結構います。こういう対策を受けたまわってると相談でそういう部分はあります。で特にね、ガクチカなんかはね、最近の学生さんだとコロナ禍でちょっとね、大学最初の何年間はフルリモートだったとかですね、でキャンパスには行かない、人と会わない、サークルもない、学祭ももちろんないみたいなね、そういうことが直撃しちゃった人もいると思うんですよね。でそれの人はガクチカがないよみたいに言う人も多いですよね。でまあそうじゃなかったとしてもですね、もともと自分はちょっと他人に比べてなんかそんなに優れてると思えるようなところはないよなみたいな人も割といますよね。でこういうね、アピールすることがないという悩みがある人はどうするかっていうことについてね、ちょっと話をしようと思います。まずね、ガクチカなんですけど、大体ね、まあよくね、ガクチカないみたいにね、ネットで検索するとですね、いきなりね、ガクチカがないんだったら、じゃあ今からちょっと積極的に課外活動してはどうですかみたいなアドバイス出てくるんですけど、いやいや、まあ今必要なのに、今からやって間に合わないな、みたいなね、そういうのありますよね。だから、やっぱりないって思いながらも、ガクチカにしてもね、自分の過去から探すしかないわけです。学生時代の過去からね。で、まあ大体ガクチカって定番なのはサークルとかね、アルバイトっていうのが定番ですよね。なんだけれども、まあこれらがね、いまいちやってないとかですね、まあやっててもなんかもう活動がいまいちでね、みたいなっていうふうな場合はですね、学業で押すっていう手もあります。で、これもね、まあよくあるのはゼミの話をしてね、他のゼミにこうやってフォローしたとか、そういう話ありがちなんだけども、そうじゃなくて本当に学業そのものっていうのをネタにする方法もあるわけなんですよね。例えば何を学びたくて、こうここを学んでみてまたもっとここを深めたくて、でこんな風に研究に取り組んでみましたみたいな話でもいいわけなんですよね。ただ勉強頑張りました、学業頑張りましたっていうのではちょっと足りなくて、例えばこんな問題意識を持ったからこれを学びたいと思った、でこれを研究深めていく上では、例えばね、こういうことが本当はあるんじゃないかとか、まあ仮説を立ててね、その仮説を立ててみたからこういうところを調べたとか、こういう資料に当たってみたとか、まあそういうふうなことを言って、なおかつね、教授とかに質問しに行ったよみたいな、そういうことを経て結局これ勉強してみて、まあ、これくらいの成果、こういうことが分かりましたぐらいのこと、まあ、こういう話であればですね、ガクチカにならないわけじゃないんですよね。まあ例えばね、まあもちろんね、教授に質問とかっていうのもね、実際にはね、メールでちょっと聞いてみた程度かもしれないけど、まあそこはちょっと上げ底したりしてもいいので、問題意識の持ち方とかね、あるいは仮説を立てて、じゃあそのためにこういうふうなそのプロセスを経てものに当たって調べたらいいんじゃないかっていうね、こう論理的な思考に従ってやったとかですね、あるいはまあ積極的に自分から人にアドバイスを求めたとかね、資料収集のためにこんな苦労したとかね、そういう問題解決のための行動力みたいなことをアピールするっていうこともありますよね。で、まあ、あるいはね、まあ、その、サークル、アルバイトっていう定番、それから、まあ、今言った学業。他にはですね、例えば趣味とかでもですね、学知化になりうるとは思うんですよね。例えば、 カレーの食べ歩きが趣味ですみたいな感じでね、で学生時代にこの趣味ね突き詰めてやったんですみたいな話でもいいんじゃないかなとは思うんですよね。例えばカレー、まあ、好きだからっていうのはあるけど、それにプラスして食べ歩きをする目的をちゃんとこういうふうに設定して、でそのために店はこういう感じで選定をしていきましょう。で、カレーの店のね、そのもちろんカレーそのものもそうだし、店の情報とかっていうのもね、こんな形で整理をしていったと。でどのカレー屋がいいかとか、どのカレーが美味しいのかっていうことに関しての評価はこんな基準であって、で情報はこういうふうに発信してみたみたいなね、こんな話でもガクチカにはなると思うんですよね。だからまあ別にそのこれまでのね常識にとらわれて、バイトとかねアルバイトとかサークルにしなきゃいけないんだみたいなふうに思う必要はなくて、まあ趣味みたいなものでもいいってことなんですよね。でただまああんまりアクティブじゃないっていう人がね、ガクチカがないとかそういうふうにその悩むことは多いんだろうと思うんですよ。まあでもさっきも言ったようにね、例えば最低でも何がしかの勉強はしてるわけですからね、学生だから。で、あるいはね、バイトやサークルはあんまりやってなかったとか、そういう人であってもですね、多少は自分の好きなことをやってるだろうし、そういうところからネタを探すのもね、ありだっていうふうに考えてみるといいというふうに思います。で、自己 PR についてもですね、まあ俺はそんなに人に誇れるようなことはないよ、何にもないよみたいに、まあ普段ねそういう思考で生きてたりするとですね、急にアピールしろって言われてもね無理だよって感じる、まあそれもあるとは思いますよね。まああるいはね逆っていうか、その自分自身ではね結構俺ってこういうとこいけてるよなみたいに思っている人であってもね、実際にそれを誰かに言おうっていうふうに思った時に、根拠はとか、そういうふうにエピソードあんのみたいに言われてちょっとうぐってなっちゃう、そういう人もねいるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。要するに誇れるような経験とかエピソードないよみたいな、そういうことですよね。だからまあ裏付けなしにアピールしてもね単なるでっち上げですし、まあ少し突っ込まれたらねボロも出ますしね。でこういう場合は自己 PR の裏付けになるエピソードは成功体験だけじゃないよっていうことをねちょっと考えてもらうといいかなっていうふうに思います。逆に失敗体験とかでも自己 PR の裏付けになるんだよっていうことをちょっと考えてみるっていうことですよね。まあそれは実績とか成果を自信満々で提示できるようなエピソードあればいいですけど、ぶっちゃけそんなことができる人ばっかりじゃないですよね。みんなもうなんか面接になるとね成果って言うけど、そんな華々しい成果を持ってる人ばっかりじゃないし、そういう人がね採用側がみんなその華々しいスタープレイヤー欲しいわけじゃないですからね。だから例えばあることをやりたいって思ってチャレンジしてみた、トライしてみたんだけど、そしたら準備不足でとかね、あるいは自分の力不足、実力不足でとかね、あるいはちょっとね他から邪魔が入っちゃって障壁ができちゃってとかね、そういうことでうまくいかなかった、まあこういうことって誰しもあると思うんですけども、こういう失敗体験についてそこで何が足りなくてうまくいかなかったのかっていうことをじっくり考えて向き合った経験があるということになると、それ自体が深い体験っていうふうに変わります。でそうするとね、ああじゃあこの深い、よくその失敗と向き合ってねよく考えてみて、そうするとこれからはね行動の仕方をこう変えてみようみたいな話にもつながってくるわけですよね。だからまあでもまあその後に変えてでっかい成功したとかだったらね成功体験あるって話なんだけど、まあ成功体験までは行ってないけれども、でも行動の仕方をちょっと変えて今ねやってるんですと。でそしたらまあほんのちょっとねプラスを生んでる気がするんですよねとか、つまりそれ以来こういう行動をするようになってちょっとずつ成果も出てるというぐらいでもいいんじゃないかなと思うんですよね。華々しい成功体験じゃないけれども、失敗体験から学びとかね気づきを得て新たな行動してるから、まあそれ自体が PR になる ってことだし、こういうのって要するに生まれつき持ってるとかね、そういうふうな強みと違って、まあ、苦労を経て身につけてるっていうことなので、まあ、実際にはね本当に力になりそうな強みだなっていうふうに思ってもらえる可能性もあるわけなんですよね。まあ、こんなふうにね失敗からだって PR できるわけだから、まあ、本当はちょっとした成果があった経験とか、まあ、些細なものでもいいんですよ、そういうものは自己 PR のエピソードになるわけです。例えば、まあ、ごく小さな範囲の人、友達数人に褒められたとかね、あるいは喜んでもらえたんだみたいな話でも構わないです。例えばあるいはね、そうですね、のなんかその友達がこんなこと困ってたからこういうふうなことをしてあげたとか、そういう話でもいいし、まあ本当にね小さな些細な成果でもエピソードにはなるっていうふうに考えてもらうといいかなっていうふうに思うんですよね。でまあただねちょっと余談なんだけれども、その例えばねガクチカとかでね、そうだな、まあ大学院受験で頑張ったとかですね、あるいはねガクチカじゃないけど自己 PR でねなんかコツコツ粘り強く努力できますみたいなのをデートして大学受験をあげるとかね、まあ要するに受験の話をする人ってね、まあ結構多いんですよ実はね、アクティブじゃない人に聞くとですね。ただね私個人的にはね受験の話っていうのはあんまりいいエピソードじゃないと思います。なんでかっていうとね、要するにあなたが応募してる選考試験にエントリーしてる他のその応募者っていうのもみんな受験を経てると思うんですよね。要するにあなたと同じような資格で応募してるってことは、あなたが受験経験してるんだったら他の人も受験経験してますよね、ほぼ 100% ね。だから多かれ少なかれ、まあ受験って、まあ、多かれ少なかれだけど頑張ってるわけなんですよね。まあちょっとはね、まあ人によって本当はすごい個人差はあるんだけど頑張ってるので、だから面接官はおお受験頑張ったんかみたいに思うことはまずないわけですよね。だからあんまり興味は持ってもらえない。で要するにまああんまり効果的ではないから、ちょっと受験がパッと思いついた人っていうのはね他にないかなっていうのをねちょっと一生懸命探してもらいたいなっていうふうに思います。まあ余談ですけどね。でまあでもね、ガクチカにしても自己 PR とか自己 PR のエピソードとかにしてもですね、自分ではなかなかね意味があるとか価値があるのかわからないっていうようなことはあると思うんですけど、でもその他の人にね意見を求めてみると、まあ気づきがあるっていうことはねよくあるんですよね。例えば学生時代にこんなことをしてました、過去にどうこんな経験してきましたみたいなことをね話しても面白くないだろうな、聞いても面白くないだろうなっていうことであっても、正直に話してみて、そしたらその人がね聞いてる人が、あこれって学知化になるんじゃないとか、それ経験した時どんなこと考えたのみたいな会話をしてるうちに、あこれは私のアピールになるぞみたいなものが発見されることもあるんですよね。実際私が対策を依頼された方とこういうことについて相談してる時にね、私がね、ああいろいろ考えたけどやっぱりあなたは強みありませんね、仕方ないですみたいな結論になったことはね一度もないです。どんな人でも、あじゃあこれでいきましょう、これなら十分アピールになりますよみたいな感じのものは必ず見つかるものなんですね。だからまあ本当に強みが見つからないとかね、ガクチカがないんだ言えないんだとかね、自己 PR 作れないんだみたいな、そういう悩みがあるんだったら人に相談するっていうのはね手っ取り早いと思います。もちろん弊社でもいいですよ、私に相談してもらってもいいです。第三者の目線で見ると意外と価値があるものが眠ってたりもするんですよね。あるいは同じ経験でも解釈を変えれば違う強みになるとかね、そういうこともあります。だから相談してみる、話を聞いてもらうっていうのはねかなり効果があるというふうに思います。まあまとめるとですね、面接でアピールすることがないというふうに悩んでる人は、例えば学知化だったら趣味や学業でもネタになりますよとかね、自己 PR は失敗談でもエピソードになりますよ、なり得ますよっていうふうなことをお話ししました。で誰かに聞いてもらう、自分の経験をね、そういうことによって自覚してない強みを見つけることができる まあそういうことなんです。まあ悩んでる人ね、頑張ってやってみてください。今日は面接でアピールすることがないという人はどうするの？というテーマでした。今日もお聞きいただきありがとうございました。